毎週月曜日のこの時間は松尾清のブラッシュアップをお送りしております。さあ松尾さん、はい、今日のテーマは何でしょう。
はい、今日はねお隣、韓国の お話をしたいんですが、まあ、そこからもちろん日本のことも考えてみたいんですが、これソースは NHK の国際ニュースでございまして、僕も番組の方は見ることができなかったんですが、まあ、その、番組スタッフが問題提起の意味合いも強い、記事をねネットに出してたんで、そこから、感じたことをお話ししていきたいと思います。まずね、今年の4月韓国政府が、いじめ対策というのを打ち出したんですね、国を挙げてね、これいじめの総合対策っていうのの見直しで、韓国の中では11年ぶりの大きなものだったらしいんですが、大きく3つその中で打ち出されたことがあって、まずは被害者の保護強化、あと学校の対応力の向上、これは皆さんも割とスムーズに受け入れられるんじゃないかと思います。被害者の保護強化、学校の対応力向上、これいじめあってもなくても大切なことですが、もう一つこれがね、ちょっと波紋を呼んでるのが加害者の厳罰化ということなんですね。これどういうことかと言いますと、加害生徒にはいじめの責任というのを必ず負わせると、でいじめをやった以上、いじめの対価は必ず払う。それが、社会だということをね、もう学校現場に根付かせるように、国として挙げていきたいと。これ、韓国大統領制度ですけども、国でいうとナンバー2に当たる首相、ハン・ドクス首相が、もう公式見解として発表したんですね。これ、ちょっともうちょっとわかりやすくお話しますと、じゃあ厳罰化ってどういうことかっていうと、いじめを、この人はいじめをしましたっていう加害記録を、学生生活記録簿っていう、韓国の学生の皆さんが必ずつけられてる記録簿があるんですけども、そこに、きちっと記録して、それを、韓国、皆さんご存知かもしれないけど、超学歴社会なんて言われますが、大学入試に、いわゆる日本における内申書のような形でね、内申点のような形で、そのマイナス評価として反映させるってことなんですよ。
じゃあどんなにいい点数を取っても、そういういじめが過去に加害側としてあったならば、
そうです、
落ちてしまうこともあるっていうことですかね。
そうなんです。で、この処罰っていう、処分っていうのもね、9段階。
9段階、
かなり細分化されてる印象ありますよね。最もじゃあ軽いものって、これ1号っていうのはどういうものかっていうと、被害者の方に対して、書面で謝罪しましたよっていうのは、これ、いじめでも反省してるというふうに見なして1号になるということなんですけども、じゃあ一番減点対象として高いもの、9号に当たるものは退学ですね。つまり高校生の時なんかに退学をして、変な言い方ですけれども、その学校変わることである種その加害のその記録ロンダリングするっていう人もいるかもしれないんだけれども、それは許さないと。退学ということ自体が、9段階の9号になっちゃうってことなんですけど、で、ね、現時点でも、もう、これね、ごめんなさい、2026年からは、もう韓国のすべての大学入試で課外記録に反映するようにもう義務付けられるんですね。2026年ってもうそんな先のことじゃない、
ね、
今の高校生が現の時ぐらいかな、ってことになっちゃうかな、少なくとも今の中学生以下はもうこのことを常に意識してっていうふうになるでしょうけど、で、現時点でもね、この記録簿をすでに重視している学校っていうのは、大学ってのはあるわけですよ。その現状は、その課外記録っていうのは、 大体卒業後2年とか、
うん、
っていうふうに、なってるらしいんですけど、これ、今回の4月改正されたことで、卒業後4年で、うん、まあ、あとは退学なんていう、まあ、さっき話した9段階の9番のところとかだと、もうその課外記録っていうのは永久保存されると。
永久保存？
はい。これ、だから、処分重すぎんじゃないのかという話も当然出てきますよね。これ、あの、被害受けた方、そして、加害した人。で、加害した上で更生したいと思ってるけど、この処分ちょっときついなっていう人。まあ、いろんな意見が、今、あの、韓国では論議されてるらしいです。
なるほどね。
これね、やっぱりその、厳罰化すると、まあ、即効性はあるとは思うんですね。
はい。
日本でも、ね、酒気帯び運転というものを、本当僕が子供の頃から社会問題化して、まあ、福岡なんかでも本当に大きな問題になってましたよね。
はい、
まあ、これが、けど、罰金も高くなりましたし、うん、あと、まあ、その、
罪も重くなりますからね。
罪自体がね、重くなったことで、ずいぶん減ったことは確かだと思いますよ。人間そこまで性善説に立っていられるほどよくできてないなってこともある、
うん、そうですね、
中でやっぱり、うん、処罰っていうのはすごく効果あるなとは思うんですけども、うん、もちろんながらね、そういうのに縛られた社会っていうのを好む人ってはそんなにないとは思うんですが、これ、うん、じゃあ今ちょっと韓国の話しましたけれども、まあ、もちろん韓国のこういうふうになったのは背景として学校での暴力がこの10年間で3倍に増えたっていうのがあるんですって。なもんで11年ぶりのその見直しってことになったらしいんですけども。
国としても何かしら対策をしなければっていう、やっぱりもう、
そうなんですよね。
問題があったっていうことですよね。
で、これフランス、アメリカの例っていうのがあるんですけども、フランスは刑事罰の対象になって禁錮10年以下とか、まあ、アメリカとかは定額退学とかっていうのがある中で、日本は割とこの、なんて言うんでしょう、学校内での話で片付けられることがどうしても多いと。
そうですね。
だけどご存知のように今、いじめの問題ってあれじゃないですか、その、スマホを使ったものであったりだとか、もはや学校のことだけ。
SNS とかですね。
そうですね。そうなんですよ。だからちょっとその学校の内、学校内でうちうちにっていう、まあ、いわゆる日本社会的なあの組織内で収めるっていうのも、まあこのいじめに対する概念のグローバルスタンダード化っていうと変ですけど、あと時代と国際社会の中における位置づけって、あとやっぱいじめの定義自体もね、日本の中でも違うぐらいですからね、どこどこの人たちはちょっと言葉きついよねなんて話よく普通にしますが、我々、改めてそういったものをなくすために必要なものは何かっていうのを、まあ、日本でも考えていいイシューかなと思って今日お話しさせていただきました。
そうですね、やっぱりなんかいじめは、まあ、加害者被害者が出てきてしまうわけですけど、その被害者を守ろうという気持ちは分かるんですけども、逆に加害者に対してはペナルティっていうのは少ないなっていうのは日本での印象なんですよね。
やっぱそうですよね。韓国でもやっぱりそれが、被害者の心の傷に比べて加害者はその罪さえ忘れているっていうような、なんか そこがやっぱり今回の厳罰化の一つの大きな理由になってるみたいですね。
なんで学校を休まなきゃいけない側が被害者で、加害者は普通に学校に来てるんだとかですね、
本当にね、
なんかこう不公平感っていうのは感じますよね、はい、許されるべきじゃないのはやっぱね、いじめの加害者側だと思うんですけど、でもあとはその事情をどうジャッジするかっていうのがやっぱ難しいですよね。
そうですね、その不公平というものも、まあ、本当立ってるところによって違って見えるでしょうし、抱く理不尽っていうんでしょうか、そういったものも人によるってことを前提にはしたいですが、それでもやっぱりこうみんなの公約数的なところを探る努力を休んじゃいけないなと思いますし、これ結構喫緊の問題じゃないかなと思います。
いや本当そうだと思いますね。
若い人たちがこの国に失望しないようにもね、思いますね。
そうですね、はい、この時間韓国のいじめ対策を機にですね、いろいろこのいじめについて考えてみました、はい、8時40分過ぎのキャッチアップでは松尾さん、どんなお話を。
はい、 もうご存知の方も多いと思いますけれどもね、フレンチポップの巨人と言われるミシェル・ポルナレフさんという方いらっしゃいますね。
はい。
シェリーに口づけとか言います。あの方が本日お誕生日でございますんで、はい、その軌跡をたどりたいと思います。
お楽しみに。